皆さんこんにちは。 ICO コンサルティングの古山義明です。強い決算書の会社はここが違う。今回のテーマは管理者が感情で動かず金感情で動いているということなんですが、まあどこの中小企業でも管理者、管理職の方ってやっぱおられますね。大概課長からじゃないですかね。課長、次長、部長というところが、管理者というような役割を担っていると思うんですが、まあこの立ち位置の人が、まあうまくこう、本当に経営の目線で機能しているのかどうかということで、やっぱり管理職が機能している会社っていうのは、決算書が強いんですよね。で、例えばその図の方にも出てますけれども、図にあるのは真ん中にあるのが損益計算書なんですが、その両サイドに、貸借対照表を、まあ、面積で表したものをこう分けているような形なんですね。例えばその売上高からこう矢印が左に出てますけれども、現預金になったり売掛金になったり受け取り手形になったりと、まあ、どのような項目がどこにこうつながっているのかっていうのを表した図なんですが、単純にですよ、もうそれぞれの管理者が、機能しているその役割をこう果たしているという会社だとですね、やっぱりその貸借対照面でいうと、まあ、そこの一番にもありますけれども、在庫が少ないっていうのがありますね。どこの会社でもその在庫を抱えている会社であれば、まあ、課長クラスの方が、まあ、現場にもね、在庫を減らせとか、在庫を増やさかんぞとこう言うんですけども、じゃあなぜ増やしちゃいけないのかとか、なぜ減らさなきゃいけないのかって、まあ、そういうことまでこう説明できてる、そういう管理者の方っていうとこう少ないから、そこは分かんないわけですよね。この2番の売掛金を早く現金化せよっていうのも一緒なんですよね。これはどちらかというと営業課長とかがね、こう動いていかなきゃいけないんですけれども、売掛金が早く回収できるかっていうことになると、結局、資金繰りがいいんですよね。在庫もそうですよね。在庫をたくさん抱えてると、いや、それだけ運転資金があるじゃないかと。改革金、売掛金、受け取り手形、多いと、それだけ運転資金がいいじゃないかということになるんですが、まあ、そのあたりのこう理屈まで、分かって伝えているのかどうかということで、全然大きく変わってくるわけですよね。会社のその財務的な強さまで変わってくる。で、損益計算書の面で言うと、やっぱり一つは管理職がうまく機能しているところっていうのは、やっぱり売上総利益が大きい。売上だけをやたら追うということに走らずに、やっぱりこれ利益取られんかったらそこをやめとけやというような、指示命令が、まあ、課長クラスからこう出ていく。で、そこが理解しているということになると、やっぱり安売りしないですね。安売りしないということは、まあ、売上総利益を確保できるし、で、営業利益もつながっていくんですが、まあ、あとメーカーだとですね、やっぱり無駄とかね、ロス、こういったものが少ないんですよね。その管理職が機能しているところだと、管理職が機能してないところはね、やっぱりね、欠損だとかね、ロスとかね、メーカーだとやっぱ多いんですよね。で、単純にその、損益計算書のところ2番にあるロームコストっていうのが、やっぱり少ないですよね。うまく機能しているところはね。特にこのロームコストっていうのは、金勘定、いわゆるその経営目線で運営されている、まあ社長、管理者、まあそこが、意識が統一されているっていうところは、やっぱりシビアですね。そのロームコストに関しても。ただそこがね、課長クラスが部下寄りの目線で持ってると、これがなかなか大変なんですよね。いや、部下にあんまりな、こんなきついこと言ったら、切られたら嫌やなとかですね。あと、そうですね、どうしても仲良し小良しでいたいっていうような、管理者であるとか、あとですね、やっぱりいや、部下には無理をさせてはいけないとかね、いや、いつもそろそろ子供ができるから、もうちょっとこう人事効果良くしておいたらんといかんなとかですね、何かこう、部下の側に立って、その代表としてこう経営者にこう向かっていくような、まあそういう管理職の人がたまにおられるんですけども、そこはもう全然見方が逆なんですよね。やっぱり会社っていうのは社長一人で何事もこうできないので、まあその権限を管理職に委ねて、それぞれの部署で、まあ経営者と同じ目線でその役割を果たしてくれっていうことのものなんですが、まあそれとは全然違ってですね、なんかその部署のその部下のもう代表者みたいな 形になってしまっていると。結局その情に流されていくわけですよね。で、情で動いてるとやっぱり労務コストも減らなければ、まあそんなあのルールに対して厳しくもできないから、ロスとか無駄も減らないし、で売掛金をこう早く回収せと言ってもそこにこう甘くなってしまうわけですよね。まあ何かと、いろんなことにこう甘くなって、結局その秩序は乱れるし、でそれでいて損益の面でもロスが出て、でそれが貸借対照表にもつながってきて財務体質がなかなか良くならないっていうことになっていくわけですよね。ですからやっぱりその中小企業の場合ですね、やっぱり経営者がもうガンガンガンガンこういって経営者トップだけの力でいけるときはいいんですけども、ある程度の規模になってきたら、まあ、トップだけではなかなか抑えきれない。やっぱりその管理職がその機能を果たしてもらわなければいけないということの中では、まあこれからますます、今管理職っていうのはどこの中小企業でもあのいい管理職はいないってこう言われますけれども、やはりあの日々の中でその管理職の方をこうしっかり育てていくということにもっともっとこう力を注いでいかないといけない時期になってきたかなと思っております。古山義明でした。